こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。ゴールデンウィークらしいですね。今まあ私のようなものにはあんまり関係のない、話で、特に、通常営業なんですけれども、こちらはまあ頑張っていきましょうこの間ですね、ラーメン屋に行ったんですよ。なんかネットとかでも見たし、こう雑誌にも載ってるみたいな、ちょっとミーハーなんですいませんなんですけど、ラーメン屋行きまして、初めて行くところだったんですけども、だから初めてだから、こう何を頼んでいいか分かんなくて、こう店名を冠したようなさ、〇〇ラーメンとかあればさ、それ言うんだけども、それがちょっとメニューからも読み取りづらかったから、こう壁をバーって見てたら、壁にこう貼られてて、紙がそこにこう限定メニューみたいになって、あ、じゃあ変わったのもたまには頼んでみようかなと思って、変わった食材を使ったこれくださいっつって、値段とか見ずに頼んだんですけども、食べ終わって会計になって、ごちそうさまでしたって言ったら、3200円ですって言われてって心の中では、心のってなったんだけれども、マジでって言うわけにいかないじゃないですかだからまあ知ってたよみたいなテンションで払ったんだけれども、まあラーメン3200円かと思って、まあ確かに安い感じではないなと思ってたの。もちろんそのメニューでもね、こうメニューのラーメンとかも、だからこう400、500円とかではない、まあ、1000円ちょっと超えるぐらいのラインナップだったし、こう内装とかも結構しっかりしていて、高級なラーメン屋さんなんだなと思ってたんですよ。でこう出てきたラーメンとかも結構大きな器でね、こうツルトンタンみたいな感じの大きな器で出てきて、具材もいろいろ入ってたし、これはすごいなと思って、これはちょっとラーメンっていうよりはこう中華屋さんのいい、なんかこう麺料理みたいなニュアンスだなと思ったんですけども、3200円かと思って結構ねガツンとくるものがあってそれなりなものを味わったという感触ありつつの、不意打ちの3200円っていうのが予想外の3200円。まあでも僕自身、この昼ご飯だったんですけれども、昼ご飯には多少お金かかってもちゃんとしたものを食べたいっていうのがあって、というのも夜結構適当な時があって、なんもねえな家にみたいな、とりあえず白いご飯を確保して、あと納豆と、あとなんか梅干しと味噌を並べてみたいな日もあるから、で朝食べないので基本的にあんまり、なんで昼はまあ多少お金かかっても、ちゃんといろいろ栄養含めて食べたいっていうのもあってですね、なんなら好物だったら3000円とかも辞さない覚悟なんですけども、不意打ちの知らない間にの3200円ですらね、結構ね攻撃力強くてね、なんかこう来るも、なんか久々に味わう何かしら、なんとも得体の知れない感情がこう心を埋め尽くしたというかね、この気持ちは何だろうっていう感じになりましたね。美味しかったんですけどね、なんかよくわからないけどリベンジしたいっていう心が芽生えている。だから次は普通の、俺ね、だからワンタン麺と迷ったんだよ。ワンタン麺は確かね、1000いくら、言っても1000いくらだったと思うんだよね。あっちに行くべきだったかな。ちょっとこれもう一回行こうかなと思いつつ、ねえ。いや、びっくりした。最近のサプライズ。人生におけるサプライズ、3200円ですね。はい、皆さんもゴールデンウィーク楽しんでください。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネーム引き立てのきなこさん、18歳。内山さんこんばんは。すっかり暖かくなりましたね。そうですね、私は日中眠たくならないように毎日7時間は寝ようと思い、23時に寝て6時に起きる生活が続いています。健康的。内山さんは今何時間くらい睡眠時間をとっていますか？やはり春は眠たくなりますか？なるほど。もう僕の理想の睡眠時間は、 まあ、8時間あるいは9時間ぐらいね寝たいですね。だから気絶するように寝て、もう目覚めたら9時間後みたいのがいいですね。とはいえもうなんか体だから、こう23時に寝て6時に起きるっていう、こう理想のリズム刻んでるけれども、僕23時に寝れないですからね。23時からなんかしてますからね。これがダメでね。だからそういう早い時間に眠れない体にもうなってしまってね。まあまたこう朝までサッカー見たりしてるんでね、それのせいですね。でもこの間も明け方だったかな、ドルトムント VS リバプールっていうですね、ヨーロッパリーグの一戦があったんですが、もう大逆転劇でね、リバプールの。またこれトゥヘルとクロップっていうこの因縁の対決もありつつの、これがね、なんだ、俺、そのサッカーを見終わった時にね、もう呆然としちゃってね、サッカーってこれだからやめられないなって、本当に思いましたね。これがあるから俺らは見続けるんだろうな。もちろん、シーソーゲームだけが面白いわけじゃないし、0対0の緊迫した試合も面白いんですけど、この予想もできないドラマ、このなんかこう流れが、その時に、その場所で起こって、それには誰も逆らえないみたいな、あの感じが、なんかね、マジックを目撃した瞬間っていうのがね、やめられないものでね、体の何かを削って見てますね。だからこう23時に寝て6時に起きる生活、僕はしたいですね。はい。ラジオネーム、ゆゆさん、埼玉県。こうきさん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私は今年の春から大学生になりました。栄養大学なので、主に栄養学の勉強をしています。高校時代文系だった私は、今になって日々理系科目と戦っています。あ、栄養学だと結構理系に関わってくるんですね。課題が多く大変で、特に食事記録の課題が難関です。その日、口にしたものをすべて測って記録するというものなのですが、本当に大変です。こうきさんは大学の授業で学部や学科独自の変わった授業はありましたか？へえ、食事記録。その日口にしたものすべて測って記録する。口に してからじゃ遅いですもんね。戻してってわけにいかないもんね。だからこう、これ食べるぞって言ったのをこうなんか、グラムで測るのかね。大変ですね。僕今、噂の D マガジンっていうのにハマっていて、こう配信雑誌を読み放題っていうサービス、配信サービスがあるんだけど、あれでね、多分ね、週刊新潮だったと思うんですけど、あれの連載というか週替わりの連載で、私の食卓日記だったかな、要は1週間なり何なり食事日記つけるっていう各界の著名人の方々がそれにハマっています。なんか本当朝起きて、俺人の日記読むのが結構好きで、朝起きて朝ごはんは目玉焼き、昼はなんとかの打ち合わせでビールを昼から少々いただいてしまう、良くないなと思いつつみたいなの、こういうとあなんかたわいもない食事の記録で、最後になんか多分だから栄養学の専門のどういう資格なのかわからないですけど、人がこの何々さんの食生活はこれが足りませんねとか、お肉がちょっと多すぎますかねみたいなワンポイントアドバイスで締めるっていうね。あれを毎週楽しみにしているんですけど、だからちょっと栄養学はね興味深いところなんですけどもね。大学の授業ね、僕が行っていた、学部はですね、割とこうカルチャー要素が強いというか、文学だったり映画音楽、の授業も結構あってですね、割となんかこうポップというと恥ずかしいですけど、ポップな、ものを、だから言ってしまえばもうポップカルチャーを扱った授業が多くてですね、印象深いのはね、宮沢明夫さんが、の授業とかね、宮沢先生の授業はね、まあ、もう劇作家として本当に有名な方ですけども、結構なんていうの、もう授業のその90分なら90分が一つ作品というか映像作品を見せられてくる、いるかのような仕込みの量がすごくてですね、もうなんかもう面白くてしょうがない。いろんなこと学べるし、見ているショーとしても面白いっていうんでね、すげえなっていう思って楽しみにしていた記憶があるし、あとね、変わった授業で言うと、ボブ・ディラン聞く授業っていうのがあってですね、AV 教室っていうね、本当大人数100人単位で入るようなのがね、食堂の上にあってですね、そこでねボブ・ディランの映像なり曲なりを大音量で聞く見るっていう、それがずっと続く、まあ、解説も時々入るんですけどっていうのもね、なんだかわかんないけど言ってましたね。もう音がでかくてね、もうあーっていうぐらいでかいんですよ。もう ハーモニカ吹くじゃないですか、ボブ・ディランが。その音が耳にキンキンくるようなね。なんならちょっと、うるさいなって思うぐらいの大きさでね、これも印象深いですね。でも結局そこからボブ・ディラン好きになって、割と有名どころのアルバムは全部聴いてみたりしたんでね、あの何かしかの何がしかのきっかけにはなってるのかなと思いますけどね。あとは変わった映画見る授業とかね、謎じゃないんだけれども、海外の独特なヨーロッパのアニメーション見たりする授業とかもね、しかもそういうのが7限とかね、9時半までやるような授業だったりしてね、この夜にこれを見ている我々何なんだろうとか思ったりもしましたけどね。だからこうなんとなく興味を持って今まで知らなかったものに、偶然出会うみたいのは大学の授業はならではだと思うしね。その謎の時間の過ごし方、たまにはちょっと退屈だなと思う時もあるかもしれないけど、そういう時間の過ごし方って大学出ると基本的にはなくなっていくので、まあ今思えば貴重だったのかなと、卒業し終わって、何年か経つと思いますけどもね。はい、というわけで、このような形で何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が、見た映画についてお話ししたいと思います。今回取り上げる作品はこちら、恋はデジャブ。これは新作ではなく、旧作です。前の映画です。現代がグランドホックデイっていう映画で、100分くらいの映画なんですけども、このグランドホックっていうのは動物でウッドチャックっていうのらしいんですけど、僕も、これで知りました。なんか茶色いですね、毛皮を持ったような小さい、なんかね大きいリスみたいな、モグラとリスの間みたいな、ちょっと動物をね描写するのうまくないんであれですけど大きいリスみたいなあれですの日っていうタイトルなんですけど、これがなんかね行事らしいですよ。2月2日にやる天気占いみたいな、天気占いで季節を占う行事みたいな、アメリカとかカナダとかでやるらしいんですけど、このウッドチャックっていうのがこう冬眠から覚めて、でなんか穴から出てきて、自分の影があるかないかで春が来ますよとか、まだちょっと春来ませんねみたいなのを、占うっていう体のお祭りっていうか、お遊びの儀式というかですね、そういうイベントごとだそうで、それを、がテーマというか舞台になっている映画です。でこの映画1993年に公開されたそうで、無論私90年生まれなので公開時3歳とか2歳ですからね、見ていません。知ったのは町山智博さんっていう映画評論家の方のポッドキャストを聞いてね、これはもう何年も前ですけど聞いて見てみようかなと思って、昔、レンタルした DVD で見て、最近ですねブルーレイを、何かの表紙に買って、見て、あ、やっぱ面白いなと思って、取り上げてみようかなと思って、お話しします。この映画監督はハロルド・ライミスという人です。でして、あのゴーストバスターズっていう映画があるんですけど、それの脚本に一人です。でゴーストバスターズはね、なんか掃除機みたいなのを担いだ人がね、マシュマロマンっていうなんかふわふわしたやつを倒す話でね、もう何のこっちゃっていう感じですけど、でしょうけどね、見知らない人からすれば。見た覚えあるんですけど、あんまりピンとこなかった記憶がありますね。で、ゴーストバスターズもそうですが、こちらの映画も主演はビル・マーレー。ビル・マーレーといえば、ロスト・イン・トランスレーションとかね、あと僕が好きなウェス・アンダーソン監督作品にまあよく出る常連の俳優さんで、監督が好きなんですかね、なんか世界観にはまりやすいのかな。ビル・マーレーよく出ますね。でお話はというと、そのビル・マーレーさん演じる主人公のフィルは気象予報士で、テレビとかでこう天気予報をやってる人なんですね。でこの人がまた癖のあるキャラクターというか、まあ、やる気ない感じ で、でなおかつ自己中心的で、周りのそのテレビのスタッフからむっちゃ嫌われてるっていうね、性格が悪いんですよね。何分愚痴ばっかり言っていて、人の悪口も言うしっていう、そういうキャラクターとして主人公として出てきて、でもこういう主人公だと、なんだろう、最近主人公が嫌いみたいなこと言う人多そうですよね。 なんか嫌いな人が主人公でもいいんじゃないかなと思うわけですが、まあそういう主人公で、そのフィルがテレビクルー2人と共に、グランドホックでさっき言ったあの行事の取材に行くわけですね。それがペンシルバニア州のパンクスタウニーという町に行くと。このパンクスタウニーっていうのがすごい小さな田舎町で、そこに行くんですけれども、でまあ取材を、それなりな形で終えまして帰ろうとすると、吹雪が猛吹雪になっちゃって道が通行止めになると。でしょうがないからそのパンクスタウニーでもう一泊して、フィルさんが目覚めると次の日はなんとまたグランドホックで2月2日だったという、要はループものなんですよ。あの2月2日がグランドホックデーが繰り返す物語で、でそれがなんでかっていうのはわからない、超自然的な力が働いてるのかわからないけれども繰り返すと。で主人公以外は、気づかず、それを初めての日として過ごしてるんだけども、主人公だけ、また昨日だというかまた2月2日かと分かっていると。主人公の記憶だけそのままに朝起きるとまた2月2日に戻っているっていうのが何回も何回も何回も何回も何回も続くっていう映画なんですね。だからこう同じ人とね同じような会話が繰り返されるわけですよ、会う人に、そういう話です。で特徴としてはこう物語のカラーがどんどん変わっていくんですね。あのそれが魅力だと思います。そしてそれと同時にフィルムもまた変わっていくと。最初は結構軽いコメディとしてあの始まるというか、あの軽いタッチで始まるんですけどもね、あのまた2月2日が来ちゃったよっていうんで、これどうすりゃ2月3日になれるんだ、ここから出られるんだっていう風に、フィルは悩むんですけども、逆に言うとこの日はまた戻っちゃうんだから何でもやり放題じゃんっていうことになって、いろんなことをやると、その日一日何やってもみんな忘れちゃうんで、どうせだから犯罪やっちゃえみたいなそういうのもあったり、あとは暴飲暴食するところが面白くてね、もう別に何食べてもまた戻ってんだから、あの甘いもんいっぱい食べちゃえみたいなシーンがあったり、あと恋愛関係に応用するんですね。これが結構面白くて、あの女性を口説くのに応用するっていう、どうやるかっていうと、その最初の時にその対象の人にいろいろ質問しておくんですよ。なんか、どういう人生を送ってきたみたいな、趣味は何とか好物何とか。でその次の日にまた同じ人に会って、先回りして君はこれが好きだよねって言って、あのなんで知ってるのみたいな形で落とすっていうのがね、ここがこうギャグみたいな形で描かれるんですけど、これが面白くてね。でこれがうまくいかなかったらまた最初からやり直してトライみたいな、この繰り返し同じ、シチュエーションが何回も何回も形を変えて、描かれていくっていうのがすごい面白くて、結構これテレビゲームっぽいですよね。僕が今すごい絶賛ハマっているLife is Strangeともちょっと似てるかなって思ったりするんですけど、この学習して再挑戦っていう流れがね、とても面白いんですけども、ただ、一番この人って決めた本命の人だけにはこれが通用しないっていうのが、物語のキーポイントになってくるっていう、どうしても、この方法では落とせないっていうところでまた、物語のカラーが変化していてですね、そこから結構暗いダークな展開っていうか悪夢、になっていく。でフィルがこう生きる意味を見失っていってしまうんですね。こう何やってもこうまた2月2日が来てしまうっていう、こう人生が先に進まないっていうか、同じ日が繰り返していくところに何の意味があるのかっていうふうに思っていってしまう。で次は様々なことにチャレンジしていく、これは結構ね大喜利みたいな感じでですね、要は記憶とか知識は蓄積していったまんま2月2日が繰り返していくので、じゃあ何をするかっていう風になっていってですね、これ映画を見ていると一体彼は何百日何千日何年2月2日をやっているんだって思うくらいですね、いろいろな、過ごし方を試していくっていうのがね、カレータッチで始まるんだけども、これって結構やばくないっていう風な展開になっていくと。じゃあそこで主人公はどうする、そして彼は、2月2日から抜けられるのかどうかっていうのが後半の展開になってきます。でこれね、見終わって、ここで話すためにもう一回、書き物をしながら見ていたりするとですね、いろいろ思うことがあって、なんか、保険のセールスマンが出てくるんですけど、これが昔の同級生で、フィルの。なんかこの人と毎日会うっていう、設定があるんだけど、この保険っていうのもなんか気になるあたりで、まあ、これは深読みの部類に入るんですけど、保険、まあ、いわゆるこう生命保険なり医療保険なりこう民間ので入るとするとですね、こう未来何かが起こった時のために今を犠牲にするということですね。お金、今あるお金をまあ払っといて何かあった時に何かこうリターンをもらうっていう、その保険っていうのが未来のために今を犠牲にするっていうのが、もし未来がなかったらみたいな、 もしだ、じゃあ2月2日をずっと繰り返すんだったら保険なんて意味がないみたいな。そういうのにもなんかこう、つながるように保険のセールスマンという設定なのかなと思ったりするし、なんかそういう意味でいろんな読み取り方が可能な物語になっているんじゃないかなというふうに、見直して思いましたね。この映画本当に面白くて、軽い作品かなと思ったら、とっても深いテーマを含んだように見えてくるし、それもまたそういった重い展開になっても押し付けがましくないというか、結構軽妙な語り口でポンポンポンポンテンポよくいくので見やすいし、だからこそ逆に重く響くというかですね、本当に見直してみて傑作だなというふうに思いました。あとロケ地巡りの旅がしたくなりますね。なんか名所になってるみたいですけど、これね、同じ場面が形を変えて繰り返されるから、よく現れる場所があるんでね、それは本当に巡ってみたいなというふうに思いました。ぜひ恋はデジャブ、見てみてください。以上ムビログでした。
内山聖輝のワンルーム
ブルーアルバム。これはこの部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバム。リスナーの皆さんのブルーな思い出を集めています。それでは今週届いたエピソードをご紹介いたします。ラジオネームさくらさん。私は今年3月の大学の卒業式の日に好きだった人に告白をしました。彼とはずっと仲のいい友達という関係だったので、このまま友達の方がいいんじゃないかなと言われ振られてしまいました。それでもこれからもずっと友達でいようと言ってくれたので、今までの関係が続くだけと考えたらそこまでショックではありませんでした。4月になり、私と彼は社会人になりました。たまたま彼は東京、私は埼玉で、電車で20分もあれば会うことができる距離に住むことになりました。そこそこ連絡も取り合っていたので、先日思い切って二人でご飯行こうよと久々に誘ってみたのですが、その途端に彼の返信がピタリと止みました。おかしいなぁと思いつつ、しばらくすると衝撃の返信が返ってきました。実は彼女いるんだよねと。しかも話を聞くと3月頭から付き合っているとのことで、私が告白をした時にはすでに付き合っていたようなのです。彼には大学4年間一度も彼女ができたことがなく、勝手に安心していたのと、仲のいい私に彼女ができたことを言ってくれなかったことなど、正直振られた時よりもかなりのショックを受けました。大学時代には普通に二人で遊びに行ったりご飯に行ったりしていたのですが、結局今回は彼女がいるから行けないと言われてしまいました。これが彼女と友達の差かと痛感し、久々に胸がキッとなるような思いをしました。
なるほどね、彼女がいるから行けない、まあ正論だわな。その恋心を抱いていた人なわけだから、友達だから大丈夫って、その今絶賛恋愛中の彼女には言えないだろうしね。まあでもですね、これ今は胸がキッとなってちょっと傷つくところもあるかもしれませんが、まあどうでしょう、半年から1年ちょっと待ってみましょう。もう一度同じ誘いをしたら来るかもしれませんよ。それはもうね、向こうに飽きてる可能性が高いですからね。そしたらもうこっちのものかもしれませんから、今はちょっと待ちかもしれないね。だから待ってちょっと他を言って探ってる間にこっちがほとぼり冷めて、なんか妙に連絡来るなみたいになってくる可能性もありますからね。これはね、傷つくことはありませんよ。ここはちょっとペンディングっていうんですか、ちょっと保留ボタンを押しといて、ちょっと他に目を向けつつでやっていきましょう。やっていきましょうっていう権利は何もないですけども、そんな過ごし方も、おすすめでございます。というわけで、皆さんのブルーな思い出引き続きお待ちしております。以上ブルーアルバムでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。皆さんゴールデンウィーク、これからも楽しんでください。まあ今日は映画のコーナーで初めて
古い映画というか、公開中じゃないやつ扱いましたけど、まあそれ、まあそれもありだなと思ったんですが、ブルーレイがこんなに安くなるとはね、思わなかったですよね。今本当1000円ぐらいでね、買えちゃいますからね、旧作だったりすると。まあ、で、なんか4、5年したらブルーレイじゃないやつがまた新しいやつ出てきたりして、買い替えてみたいなことになるのかな。なんか悔しい気もするし、ブルーレイは画質確かに綺麗だなと思うし、しょうがないということで、頑張っていきます、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。これね、最近やれてなくてすいませんね、買い物部署の私の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、そして初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。